こんにちは。料理が楽しくなるラジオ、料理の基礎トレーナー管理栄養士の日本木です。この番組は料理や日常の食についてお話ししています。本日のタイトルです。おすすめ横浜街歩き、山下公園と横浜中華街の巻ということで、今回は街に出よう、街の食と出会おうをテーマに、おすすめの街と街にまつわる食についてお話ししていきます。今回ご紹介するのは、横浜市にあります山下公園と横浜中華街。アクセスとしては、電車ですと一番近いのが港未来線元町中華街駅になります。この2つのエリアを選んだ理由というのは、何といってもですね、すごく近い、だいたい徒歩3分から5分ぐらいでね、着くぐらいの間の距離でありながら、それでいて、雰囲気が全く違うっていうところがいいんですね。なので、例えばですね、半日ぐらいの時間で、美味しいものも食べたいし、横浜のね、こう綺麗な景観も見たいみたいな、限られた時間の中でも十分に、美味しいものが食べられるし、景観もね、満喫できるんではないかなということで、おすすめエリアとさせていただきました。まずは、山下公園なんですけれども、とてもね、知ってる方も多い公園じゃないかなと思うんですが、海沿いにありまして、1930年、昭和5年3月に開園した、関東大震災の瓦礫を埋め立てて作られた臨海公園です。ちょうど、中華街の方からこう入っていきますとですね、海の上にこうドーンと、日本郵船氷川丸がこうあって止まっていて、で右手側にはベイブリッジが見えますし、で左手側には、横浜赤レンガ倉庫だったりとかですね、みなとみらいのあのビルだったり、そんな感じで、結構ねこう横浜のこうシンボリックなものがいろいろ見えるっていうね場所なんです。おすすめのポイントがもう一つあります。それがですね、花を楽しめるっていうことなんですね。でこの山下公園の中に、未来のバラ園っていうね、庭園が入ってるんです。で文字通り、バラのシーズンにはですね、本当にこうバラで埋め尽くされるような、庭園なんですけれども、それ以外の時期でも、一年中、その四季お料理に合った綺麗なお花がね、本当にお世話をする方がいらっしゃるおかげで、とってもね綺麗に咲き誇っております。ですので、午前中とかですね、本当に天気のいいお昼前行くと、絵を描いてる、花の絵描いてる人がいたりとか、あとね写真を撮ってる方がすごく多いですね。それぐらい、四季折々の花を綺麗にね、めでることができる場所としても楽しみどころがあります。この未来のバラ園以外の本当にですね、ちょっとしたところにもね結構花が植えられていますので、そういったね草木花を楽しむ、また景観を楽しんでベンチでのんびり過ごしてもいいですし、歩いてですねちょっと海を見たりとか、いろいろちょっとこう場所を移動しながらね見たりしても、すごくリラックスして楽しめるんではないかなと思います。さあ、そういった山下公園からですね、横浜中華街というのは徒歩で本当に、3分から5分くらいで着く場所なんですけれども、横浜中華街の今、そしておすすめポイントについてここからお話ししていきたいと思います。さあここはね、日本最大の、中華街ということで、公式ホームページによると、大体200軒弱の中国料理店が、軒を連ねているっていうことなんですね。で私、個人的にも、時々、ランチに出かけたりしています。では、この横浜中華街のおすすめポイントを順番に、お話ししていきたいと思います。1つ目、お店が多いので食べ歩きも楽しいってことなんですね。お店があるので、もちろん着席してですねお料理をいただくっていう楽しみもあるんですけれども、それ以外にですね歩いてると食べ歩きしてる人もすごく多いんです。で最近の食べ歩きで、いろいろ見てってですね、ベスト3、私日本に調べでお伝えします。第1位が、ダージーパイ ですね、これは台湾風の、鶏の唐揚げなんですけれども、あの平べったくてね大きい、本当にお子さんの顔ぐらいある、鶏の唐揚げなんですけれども、売ってるお店がね何軒もありまして、これはね本当にオーダーして、それをこう食べながらね、街歩きができるっていうことで、ダージーパイはね、食べてる人がすごく多いですね。そして第2位がフルーツ飴。いちごやマスカットにこう飴のコーティングがしてある、ね、串刺しにされたあの飴なんですけれども、これもね学生さんが結構修学旅行なんかで来てるのも見かけるんですけど、結構みんなね自由時間に食べてたりします。そして、第3位が焼き小籠包。で焼き小籠包のお店はねそんなにたくさんあるあの印象ではないんですけれども、やっぱり行列になっていまして、熱々のねこんがり焼けた小籠包をね、頬張ってる人たちが多く見られます。以前は私が本当に昔からね結構来ることが多かったんですけども、その時っていうのは肉まんをね食べ歩きしてる人っていうのがすごく目立ってたんですけれども、肉まんもね美味しいので、もちろん今も召し上がってる方っていうのはいらっしゃるんですけれども、今お話ししたようなねちょっとこう時の流れとともに流行り物もねちょっと変わってきてるのかなっていうような感じの印象でございます。さあそしてですね、おすすめポイント2番目、なんといっても、1番に続いてお店が多いので、ランチも、ディナーも楽しいってことなんですね。で、特徴としては、いろんな、中国料理って、四川、広東、上海、北京っていう風に大きく分けるとね4大料理ってあると思うんですけれども、そういったお店がもうたくさんある中で、ランチの時間になりますとね、どのお店も非常にねお得な、ランチを出してくれるんですね。で土曜日日曜日なんかもランチってやってるお店はほとんどだと思うんですが、個人的には何と言ってもおすすめなのが平日のランチです。平日は、界隈で働く人たち向けの、ね、サービスランチっていうことで、本当に、ね、お得な定食が、ね、いっぱいこう出てるんですね。で、お値段も、ね、多少いろいろありますけれども、全体的にリーズナブルで、だいたい700円台ぐらいですかね、700円台ぐらいから物によって1000円ちょっと超える場合もありますけど、ほとんどのお店が平日のランチの場合はね、だいたい1000円いかないことが多いかと思うんです。で、実際オーダーしてみますとね、なんといっても、ね、ボリュームがたっぷりあるおかずので、あとご飯もね、しっかり持ってくれて、で多くのお店がですね、ちょこっと杏仁豆腐をねつけてくれてることが多いです。もしかするとデザートつかないお店もあるかもしれないんですけれども、つけてくれるところはすごく多いので、本当にね、食べ応えたっぷりで、最後までね本当にデザートまで楽しめるランチをすごくリーズナブルに、出してくれています。私はね、結構その中華街の近くに、関内っていうね駅があるんですけど、関内に用事があったりすると、帰りはね、なるべく中華街に寄りたいなっていうふうに思うぐらい、すごくね楽しみなランチの一つです。で、11時からだいたい2時ぐらいまで、やってるランチをねやってるところが多いんですけど、その時間以降でもねセットって言って、ランチにちょっとこうシューマイとか春巻きがプラスされたような、少しだけお値段もね上がるんですけど、ボリュームも上がるような、じっくり楽しめるセットを出してるお店っていうのもねすごく多くあるので、ランチ時間にねちょっと間に合わなくても、楽しめる定食がいっぱいある、そんな、中華街です。で夜はもちろん、単品でもコースでも、いろんなお店で美味しいものをね、いろいろ出してもらえるので、夜も楽しいです。おすすめポイント3番目、占い屋さんで気分リフレッシュです。で、もちろん中国料理店すごく多いわけなんですけれども、近年ですね特に目立つのがね、占い屋さんがねポツポツポツポツとねエリアにねこう数軒ずつ入ってる感じなんですね。で、手相が主なんですけど、私も時々見てもらっています。ちょっとね気分をリフレッシュしたいなとかね、そんな時に気軽に立ち寄れる、占い屋さんですね。で手相を見てもらって、で やっぱりあの占い師さんってあのちょっとこうカウンセラーさんみたいなところもあって、うまいこと、ね、励ましてくれる方もすごく多いので、まあ中華で、美味しいご飯も食べながら、占いでも、ね、あの気軽に寄れて、気分がリフレッシュできるっていうのもいいところじゃないかと思います。さあそしてですね、お土産もいろいろっていうのもね、ポイントにあります。もちろんあのお菓子とかもねおすすめなんですよ。で中華街ならでは あの月餅だったりとかですね、中華風のクッキーみたいな、焼き菓子なんかも豊富に揃えてるお店があるので、なかなかね普段というのはあの中国のお菓子ってそんなにこう、手にすることってもしかしたらね洋菓子に比べると少なかったりすると思うんですけれども、せっかく、中華街に来たのでね、中国のお菓子に触れるっていうのもねすごくいいんじゃないかと思いますし、また、ラーメン、あのお家で食べられるような生ラーメンだったりとかですね、あとはあのシューマイや肉まんなんかもお家で食べられる仕様のねお土産パックなんかも置いてるお店がたくさんあるので、そういったものをねお家でも楽しんでもいいかなと思いますし、また、材料屋さんっていうのも何軒かあります。中華の食材をあの専門に扱ってるお店がね、何軒かあるんですけれども、そこでね、お料理の好きな人は、調味料だったりとかですね、あとは乾物なんかを買って帰るのもいいんじゃないかなと思います。今でこそ、ネットショップでですねいろんなものが手に入りやすくはなったんですけれども、以前はね私中華街に来るとね必ず材料屋さんによってね、中華材料を買ったりしてました。でその中でもあのシャーミーって言いまして、小エビをねあの干したものっていうのが、当時はねスーパーなんかでそんなに置いてなかったので、中華街に来るとね必ず、買って帰りました。今も、食材屋さんで売ってるんですけれども、このシャーミー小エビのね、干したやつっていうのはあのお水に戻してですね、そんなにこう柔らかくなるわけではないんですけど、刻みやすいぐらいの柔らかさに戻ったらその戻した水も出汁になりますし、エビをね取り出して、細かく刻んでですね、炒めて本当に野菜炒めに使ったりとか、あるいは、中華風のおこわを作る時に入れたりとかですね、あとは特に炒めないでもあのスープに入れたりする白菜とかね大根なんかのスープに入れるとすごくねあのエビの出汁がしっかり出ます。でその時にエビを戻したあの戻し汁っていうのもね一緒に入れてね、とてもねこうコク深い、味わいが出るっていうことで、以前はねすごくあの本当にネットでこういろんなものが買えないような時代にはねすごく楽しみに買って帰りました。もし、この話を聞いてねちょっとこう買ってみようかなって思う方はねぜひお試しいただきたいと思います。台湾産のシャーミーっていうことでね売ってるお店があの何軒かありますし、買って帰ったらですね注意点としては、保存はね、おすすめは冷凍庫です。冷蔵でもいいと思いますけど冷凍庫の方があのいいんじゃないかなと思います。で使うたびごとに使う分だけ出して、料理に入れてスープだったり炒め物なんかに、使っていただくといいのかなと思います。ということで、本日はですね、とっても近い場所にありながら雰囲気がガラッと違って楽しめる、山下公園と横浜中華街をご紹介しました。夜景もすごく綺麗なのでね、ランチのお昼にも楽しめますけれども夜は夜でね夜の散歩もすごく素敵なので、機会があったら行ってみてください。本日もお聞きいただきありがとうございました。それではまたお耳にかかりましょう。お相手は料理の基礎トレーナー管理栄養士の日本木でございました。それでは失礼いたします。